では次は冬グループの皆さん、前の方にお願いします。
兵庫県立大学附属高等学校の青木と
中井と
尼崎小田高等学校の高木と
森と
井上です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。あたりはもうすっかり冬の夜空になりました。冬は一等星が一番多い季節で、一年の中でも華やかな星空を楽しむことができます。冬の星座と聞かれて真っ先に思い浮かぶのはオリオン座ではないでしょうか。オリオン座は三つ星とそれを取り囲む四辺形からなる一等星が2つ、二等星を5つ持つ明るく豪華な星座です。一等星のうちの一つであるリゲルは、巨人の足という意味を持つオリオンの左足の部分の星です。そしてもう一つの一等星ベテルギウス、巨人の肩という意味を持つオリオンの右肩の部分の星です。この星は赤色長巨星という赤く大きな星で、近々といっても100万年以内の話ですが、超新星爆発を起こし消滅してしまうことで注目を集めています。
先ほど解説されたオリオン座のベテルギウスと子犬座のプロキオン、そして大犬座のシリウス、この3つの星からなっているのが冬の大三角形です。この3つの星からなっている神話は様々ありますが、オリオン座は狩人として、子犬座と大犬座は猟犬として描かれています。全天の中で最も明るい星と言われているシリウスですが、焼き焦がすものという意味があり、大犬座の犬の名前とも由来として言われています。子犬座のプロキオンですが、犬に先立つものという意味があり、大犬座のシリウスよりも先に東の地平線から上がってくることから、そう名付けられたと言われています。
次にウサギ座の説明をします。ウサギ座はオリオン座の足元を逃げ回る小さな冬の星座です。2世紀にプトレマイオスによってまとめられたトレミーの48星座の一つで、2、3等星の 暗い星で四角形に並んでいます。ギリシャ神話では気性の荒いオリオンに優しい心を持たせるため神がウサギを使わせました。ですがオリオンはウサギを踏み潰してしまい、神が荒んで星座にしたと言われています。
オリオン座の周りには他にも動物の星座が隠れているんです。それは誕生星座の一つである牡牛座です。オリオン座の三つ星から北西の方向へたどっていくと、オレンジ色に輝く一等星が見つかります。この星の名前はアルデバランと言います。アルデバランの周りを見てみると V 字型をした星の集まりが見られます。これはヒアデス星団といい、牡牛の顔の部分に位置しています。アルデバランからもう少し北西の方向へたどってみると、少しぼやっとした星の集まりが見られます。これはプレアデス星団といいますが、日本では古くからスバルという名前で呼ばれ親しまれているんです。紹介した星団と一等星はどれも肉眼で見ることができるので、牡牛座はとても見つけやすい星座です。
次に、御舎座について説明します。御舎座は、馬車の操る王の姿をした冬の星座です。2世紀にプトレマイオスによってまとめられたトレミーの48星座の一つです。オリオン座の三つ星を上にたどると、 北の空に黄色くて明るい星があり、これが一等星のカペラです。
さて、最後に紹介するのは誕生星座の一つ、双子座です。兄であるカストルがアルファ星、弟であるポルックスがベータ星です。ここまでの説明を聞いて、さぞカストルの方がポルックスより明るいのだろうなと思いの方もいることでしょう。しかしそれは逆で、カストルは二等星、ポルックスは一等星となっています。そんな少し残念なカストルですが、一つ特徴がありまして、それは12月中旬頃、双子座流星群の時にカストルの付近から流星が降り注ぐ、カストルが双子座流星群の中心ということになります。これまでに紹介した一等星のポルックス、子犬座のプロティオン、大犬座のシリウス、オリオン座のリゲル、大牛座のアルデバラン、魚舎座のカペラ、この6つを結ぶと綺麗な六角形、冬のダイヤモンドが浮かび上がります。このように冬の夜空はとても豪華できらびやかです。冬には皆さんぜひ夜空を見上げてみてください。ありがとうございました。